そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
毎度どうも。
さあ今年は、
はい、
何かから50周年もうさ、あのね、
はい
はい、切り出しが雑それは何かから50周年でしょうよ、
うん、
ね、自分で言ってて反省をしましたよところがね、ピンとくる人は多いと思うんですよ。
50周年。
お二人は映画大好きじゃないですか。
まあ、
この配信日から数えてほんの数日でね、もうそれに絡んだ映画が日本で公開されるんです。そのタイトルをファーストマンと言います、ほーらピンとこない。
なんだっけ、
見たことあるでしょ。
見たような気はする。
もうね、配信日からはもうすぐ公開なので、今リスナーの皆さんはね、もう分かるでしょ分かるでしょとなってますよ。
あー、へえ、そうなんだ。
ファーストマン、最初の男、最初の人、
何でしたっけ。
人類初の月着陸から50周年なんです。
あ、
ここでね、人類初の月着陸を描くファーストマンという映画が2月の8日からだったかな、公開されますので、これをですね、まあ、記念してというわけではないんですが、そのアポロ関係、月関係の話をね、今週してみたいと、思ってるわけなんですよ、クイズ下田岩田ら。
もう、
今のところ、
うん、
月に人類は何人が降り立っているでしょう。さ、合計何人。
3人。
下平さんは
5人。
今週はね、お二人調子がいいですよ。
お、
正解は12人です。いいですね、桁すら合ってませんね。これはもう調子がいい。何が調子がいいかっていうと、2人が外せば、その分ね、こう店長の気持ちが舞い上がる合計12人がこれまでですね、月に足跡を残しているわけなんですね。
はい。
で、一番最初に月着陸成功したのはもちろんアポロ11号、1969年7月20日のことでした。もちろんね、7月4日にやりたかったんですけども、アメリカはね、独立記念日ですんで、まあまあそううまくはいかずに7月の20日になりました。この時、アポロ11号の船長はニール・アームストロング船長、着陸した時のね、有名なセリフ、
That's one small step for man, one giant leap for mankind
っていうのがね、おなじみですね。これね、よーく聞いてると、That's one small step for a man と言わずに for man って言っちゃってるんですね。まあ一般的には一人の人間にとっては小さな一歩だがって訳されてるんですが、これあが落っこっちゃってるので、人類にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな一歩だっていう、
すごい訳のわからない
これはね、もう69年の当初から あって言ってないっていうのがね知られてはいたんですけども、日本ではね、あの日本語に訳されちゃってるので、そういう部分は隠されてます。で、このニール・アームストロング船長が、まあ、降り立ちました、一番最初に。で、もうお一方この時降りてるんですけども、お名前ご存知？
ちょっと試しに言ってみていいですか？
どうぞ。
フォン・ブラウン。
フォン・ブラウンさんは宇宙には行ってませんよ。
あれ、
フォン・ブラウンさんはですね、ロケット工学者なんですね。ロケット作る側です。
そうなんだ。なんか名前を聞いたことあるんだと思ったんだけど、
でもね、よく名前ご存知でした。そうですね、もうディズニー映画にもね、よく出てきます、この方の名前。トイ・ストーリーで、バズ・オルドリン、トイ・ストーリーではね、バズ・ライトイヤーっていう風にしてキャラクター名で出てきますけども、あれね、バズ・オルドリンさんが元になってるんですね。で、バズ・オルドリン月着陸船操縦士という肩書きになってます。でね、これ聞いた時にね、僕はずっとおかしいなと思ってたんですけども、 あの最初の月面着陸ってね、結構綱渡りで燃料ギリギリでなくなっちゃうっていうのをなんとか操縦して着陸したんですけども、うん、その時にね、ニール・アームストロング船長の操縦でっていう風にずっと言われてたんですね、
うん、
でもアームストロングさん船長でしょ、
うん、
でバズ・オルドリンさんが月着陸船操縦士っていう肩書きなんですよ、
うん、
なんで操縦士が操縦してないんだろうと、
うんうんうん、
思ったらですね、あのアポロって船長が操縦するもので、月着陸船操縦士ってね、実際はフライトエンジニアの役割なんですって。だから機関士ですね。
ああそういうことか。
なんですって。でもう一つね、不思議な点がありまして、バズ・オルドリンさんでしょ、
うん、
もともとの名前ね、エドウィン・ユージン・オルドリン・ジュニアっていうんですよ、
うん、
なんでバズになってんと、
うん、
これもね、面白いいきさつがありましてね、お姉ちゃんがいるんですね、オルドリンさんには。
はいはい、
でお姉ちゃんが、うちのブラザーが、マイブラザーがって言ってるのが、なんか舌足らずだったらしくって、ブラザーがね、ブザーに聞こえたんですって。マイブザー、ブザーって。で、それを面白くって、うん、オルドリンさん自身が、ブズ、ブズ、バズって自分のことを呼んだらしいんですね。で、それがね、今ではもう正式な名称になっちゃってます。だから本名はもちろんもうバズ・オルドリンなんですが、元の名前はエドウィン・ユージン・オルドリン・ジュニアだったんですね、
うん、
でね、月着陸船というかアポロ11号ってもう一人乗り込んでるんですよ、
うん、
あのアポロってね、月着陸船だけではなくて司令船っていうのがありまして、この司令船は月まで行って月の周りをぐるぐる回って、この月着陸船が帰ってくるのを待ってるんですね、
うんうんうん、
この方ね、マイケル・コリンズ司令船操縦士と言います。
うん、
この方はですね、操縦ができるだけではなくって、アポロ11号の、ね、ミッションパッチもデザインしてるんですね。ほら、あの宇宙に行くときって、うん、あの宇宙服というかつなぎみたいなとこに、あの肩のとこにね、そのミッションのパッチをつけるんですよ、ワッペンみたいなの、
うんうんうん、
あれをね、まあ、最近はデザイナーさんがデザインしたりもしてるんですけども、この時はマイケル・コリンズ司令船操縦士が自らデザインしてます。でね、特徴的なのはね、普通はそのミッションの宇宙飛行士の名前が入ってるんですが、この時はね、3人の名前一切入ってないんですよ、
うん、
っていうのも、月着陸は月面着陸のために働いたみんなのものだっていう意識で作ったので、
お
そういう意味で作ったのでね、名前入れなかったんですって。
3人だけのものじゃない、
ね、そうなんです。なかなかこの宇宙飛行士って、まあ義理がたいというかロマンチックというかね、うん、ありますね。で、それが一番最初の月着陸で、1972年12月19日というのが今のところ最新の、残念ながら、ね、うんうん、もう最新の人類最新の月着陸はアポロ17号、1972年12月19日になってます、
うん、
でこの時ってね、あの月着陸船、これあの月面からね、こう地球に帰るのに上昇していく姿っていうのをビデオとかでね、見たことある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
うん、
あれ撮影してるのもこの時なんですね、
うん、
で、あれどうやって撮ってんだ、あんなの人がいなかったら撮れるわけないじゃないか、アポロは本当は月行ってないんだっていう証拠だっていう方もいらっしゃいますけども、
うん、
それまでにもですね、何度も何度もこれ挑戦してるんですね、
うん、
11号からずっとあのカメラ設置して、で撮れるようにって挑戦してるんですけども、月までね、電波が片道1秒ぐらいかかるんですよ、
うん、
なのであの NASA の方で操作してるんですけども、なかなかうまくいかなくって、で最後の最後にうまくいったのがあれなんですね、
うん、
なので、あれこそまさに月着陸が本当であったっていう証拠に逆になります、
うん、
などというね、
うん、
科学的な話題はね、
うん、
そんな理科の時間でお送りしてくれればいいわけですさあ、科学的な話はここまでだ。こっから先の本編は、
本編、
どうでもいい話をしますよ。何がですか、今オープニングですよ何か見つかってませんか。
入ってんのかと思ってた。
我々はまだそんな坂でのオープニングですよ、ね、本編の方ではまた具にも、具にもつかないってなんだ下平さん、ね、そういった話をしていきますので皆さんよろしくお付き合いください。それでは今週も始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。
そんない雑貨店。
さあさあお二方、
はい、
気を取り直してまいりましょうか、
はい
ね、本来の我々を見つめ直していきましょうよ。
はい、
あのね、このようにね、我々は月に行ったわけですよ。そして帰ってきましたよ、
うん、
で帰ってくる時にね、
はい、
月にいろんなものを残してきちゃったわけです、
うん、
だってね、月着陸して宇宙飛行士だけ帰ってくるわけじゃないじゃないですか。着陸船そのものをね、うん、下段と言いますか、着陸船そのものも上段下段に分かれてて、下側はね月に置いてきてるんですよね、
うん、
でこれが一体どんなものを我々は月に置いてきてしまったのかと、これをね今回は見つめてみたい。
はい、
まずこの月着陸船ですね。あれね、どんぐらい重さあると思います？
いやー、全然見当もつかない。
あれね、合計で14トンあるの。
は
あ、
重い。
あの下段、まあ、月に完全に残してくる方ですね、足が生えてる方、
うん、
あれはね10トンぐらいあるんですよ、
うん、
で上段、あの宇宙飛行士乗せて月面からシューって上昇していくとこ、
うん、
あそこはね5トンぐらいあるんですね、
うん、
この下段残して上段の方に宇宙飛行士乗り込んで月にバイバイしてくるんですけども、
うん、
あの上段もね実はね、あのあと月に落ちるんですね。あの宇宙飛行士はちゃんといなくなってますよ、
うんうんうん、
あ、はいはい、
あれ打ち上がった後月の軌道上回ってる指令船に乗り移って、宇宙飛行士が、
なるほど、
でそのまま帰ってくるとその質量無駄になっちゃってエネルギーやっぱり食っちゃうので、うんうん、また切り離してね月に落とすんですよ。
う
ん、だから丸々あれ月に落っこってます、
うん、
で他にもね、アポロっていうと月面探査車、
うんうんうんうん、
あれも残してきてるんですよね。
うん、
あれね、何キロぐらいあると思いますか、月面車。
だって、
え、普通の車と同じぐらいじゃないですか、
と思いますでしょ、うん、ところがね、あれは軽いんです、200キロぐらい。
おお、
やっぱりね、あの屋根とかね壁とかっていうのがないっていうこともありますし、できるだけ軽くして持っていかなくちゃってこともあるので、
あ、
重さはね、もちろん地球の上で測った場合に200キログラムというふうになってます、うん、でちなみにね、この月面車って、
うん、
ポルシェ製なんですよ。
へ
え、ね、意外なところが作ってました、うん、ポルシェは月でも走ってるんです、
うん、
で他にもね、何を置いてきちゃったかって、まず総合的に考えますと、アポロ計画だけでもね、
うん、
180トンぐらい残してきてるんですって、
う
ん、で資産価値でいうと10兆円分だそうです。じゃあ他にもいろんなもん残してきちゃったものをちょっとピックアップしていきましょうか。
はい、
まず有名どころ、誰でも思い浮かぶところ、アメリカ国旗、
う
ん、ね、あれ別にあのアメリカのもんですって言って月に刺してきたわけじゃなくて来ましたよっていう目印としてね、
うん、
月にブシャッと刺したんですが、あれもまたね、この番組でも何回か言ったかもしれませんけども、あんな月面で旗がはためくわけないじゃないかっておっしゃる方いらっしゃいますが、あれはですね、上の方に横棒が入ってまして、カーテンみたいな感じでね、吊るしてますので、そしてあの空気抵抗がないので振動するとずっと揺れてるんですよ、
うん、
というアメリカ国旗。ただですね、このアメリカ国旗には知られざる面がありまして、刺したでしょ、
うん、
で月着陸船の上段が噴射して月軌道まで上がっていくでしょ、
うん、
あの噴射でぶっ倒れてるんですね。刺したアメリカ国旗がですね、噴射によってすっ飛んでます。だから立ってはいないんですね。もう立ってるものもあるのかもしれないけども、大抵倒れちゃってると思うんだ。で他にもね、記念碑として、あのアメリカとソ連の宇宙計画で命を失った宇宙飛行士たち、バージル・グリソムさん、うん、エドワード・ホワイトさん、ロジャー・チャーフィーさん、ウラジミール・マコロフさん、ユリ・ガガーリンさんのための記念碑っていうのがね、月面に置かれてます。これはね、アポロ11号の時に置いてきたんですね。記念碑にはですね、地球から来た人類がここに初めて足跡を記す、1969年7月全ての人類のため我々は平和のうちに来た、という碑文が記されてるんですね。でこういった記念碑の他にももちろんね、科学的なもの、地震計、 その当時ね、月に地震、まあ月なので月震っていうのかもしれませんけども、
うん、
月に地震があるのかどうかってことを調べるために地震計っていうのを置いてきてます、
うん、
それからね磁力計、
うん、
まあ、月にね磁力線があるかどうかと、
うん、
それからカメラ、
うん、
ほらあのアポロの宇宙飛行士たち月面でいろんな写真撮ったでしょ、
うん、
あのカメラもね置いてきちゃってるんですね。
え？
あのフィルムさえありゃいいので、
あ、
とにかく軽くしたいんですよ、
うんうん、
でもちろんアポロ17号とかのね月着陸船の上段が上昇していくところを撮ったテレビカメラ、
うんうん、
あれも全部置いてきてます、
うん、それはそうでしょうね。それは撮りに行けないです。
撮りに行けないです。もうそれ撮りに行ってたらね、うん、まさしくなんでってことになりますよねそれからねこれは今でも使ってますね。再帰性反射素材って言いまして、
うん、
要はね自転車とか の, あの後ろにくっついてる光が当たると反射するやつ、
うん、
あるいは光が当たると光が入ってきた方向に光を跳ね返すんですね、
うん、
で、あれを月面に置くことによって地球からレーザー当ててで帰ってくるまでの時間を調べて月までの正確な距離を測るってことを今でもやってます、
うん、
それからねアポロってただ単に月の上を歩いただけではないので、月がどういう場所なのかっていうのを調べるためにね月の石とか持って帰ってるじゃないですか、砂とか、
はいはいはい、
でそういう砂とかを採取するためのスコップ、
うん、
それからこれもね実験の映像を見たことあるんじゃないですか、あの、うん、月の上でハンマーとね羽を同時にパッと手放すと同じ速度で落ちるよと、
はいはいはい、
なんか普段ね我々地球の大気のあるところで暮らしてるので感覚的にはねハンマーがストンって落ちて羽はゆらゆらゆらってゆっくり落ちた気がしますけど、あの重さに関係なく同じスピードで落ちるんだよってことを証明するためにハンマーとね羽を持ってって月面で宇宙飛行士がパッと手を離すんですよ、
うんうん、
で両方とも同じ速度で落ちましたっていう時のあのハンマーと羽、
うん、
もちろん置き去りです、
うん、
この辺まではまだね、
うん、
科学的でしょ、
うん
うん、さあここからますます混迷の度合いを深めていきますよゴルフボール2個、
うん、
うん、
あのね月面でねゴルフやった人いるの
お
アランシェパードさんですね。
そうですね、うん、
あの18ホール回ったわけではないですよまあシャレですよね。でしかも空気がなくて重力弱いからっていうんで下平さんのおっしゃった通りどんぐらい飛ぶって言ってやってみたんです、
うんうんうん、
で1個目はですねほぼミスショットで、
うん、
飛んでません、
うん、
でところが2球目、
うん、
200メートルぐらい飛んだそうですよ、本当にあんな宇宙服着てるのでね動きづらいですし、
うんうんうん、
フルスイングなんかできやしないんですけども、
うんうんうん、
やっぱ、ね、空気がないっていうのとそれから重力が弱いっていうので200メートルぐらいすっ飛んでってるそうです、でゴルフボール2個残してきたくせに、
うん、
それを打ったね6番アイアン
うん、
これは持って帰ってきてますでこれは今でもですねニュージャージー州のゴルフ協会博物館に飾られてます。
そっちなんだ、ゴルフサイドの方で飾ってるんです
ゴルフボールは多分ね最初からどっか行っちゃうだろうなって分かったんでしょうね。
あ、まあまあそうでしょうね。
それからですね実は月に美術館あるのご存知？
いいえ。
ムーンミュージアムっていう名前で、
うん、
まあ単なるセラミックの板なんですけども、
うん、
ここにですねその当時の芸術家、1、2、3、4、5、6人ですね、6人がね、まあ、寄せ書きしてるんですよ自分の作品を、
うんうんうん、
まあ、簡単な線画なんですけどね、
うんうんうん、
でそれがアポロ12号の着陸船の足に貼り付けていきましたので今でもムーンミュージアムっていう名前でそこに残ってます。
お
これがですね書いた方々のお名前を申し上げますと、うん、フォレスト・マイヤーズ、クレス・オルデンバーグ、ジョン・チェンバレン、デイビッド・ノブロス、ロバート・ラウシェンバーグ、まあよくわかんないですね我々にはね、
うん、
ところがね6人目アンディ・ウォーホール、
う
ん、
おお急に知ってる、
まあこの方アンディ・ウォーホールがですね何を書いたかは、ご自分でお調べになっていただいた方がいいかな、
うん、
一応本人はアンディ・ウォーホールっていう名前のアンディとウォーホールだから W かな、
うん、
ご自分の、うん名前の、まあ、サインというか、ね、
うん、
頭文字を、まあ、形にしたもんですよっておっしゃってるんですが、ですね、多分ですね、放送しようとするとモザイクが入ります。 そういった、まあ、子供のいたずら書きかっていうのを、書いて打ち上げちゃいましたので、ぜひですね皆さん興味がありましたら、まあ、ご自分で調べてみてみてください。それからね、最初の方でね、宇宙飛行士ロマンチックって言いましたけどもね、
うん、
アポロ16号で月に行ったチャールズ・デューク宇宙飛行士は家族の写真をね月に置いてきてます。
お、
奥さんとね2人の息子と一緒に4人で写ってるんですよ、
うん、
ロマンチックでしょ、
うん、
まあ今頃真っ白でしょうけどね。
真っ白、そうか、
月の表面はね太陽からの放射線をバンバン浴びてますので、ほら地球上でも日向にね写真なんか置いといたらあっという間に退色するじゃないですか、
うん
うん、ね、ガンガン浴びてますんで、おそらくもうもしかしたら髪すら残ってないかもしれない。でも置いてくるってことが大切なんです、
うん、
それからね、ミシガン大学同窓会の盾、
うん、
アメリカの大学って同窓会すごく大事にするじゃないですか、
うんうん、
でその大学の同窓会の盾っていうのをミシガン大学月クラブっていう名称で置いてきてるんですね、
うんうん、
でね、そこにはねこんなことが書かれてるんですよ。ミシガン大学月クラブは同窓会の正式な一部であり、同窓会規約が定める全ての権利および特権が与えられていることをここに宣言すると。いや、もう正式なね、なんでしょう、月支部なんですねここね。あ、誰も誰一人いないんだけれども、
うん、
この辺はねロマンチックな一面というかね、まあ、故郷を思うとか、うん、ね、自分の大学大事にするなんて思いですが、うん、ますますこっから混迷の度合いを深めていきます
よ。まだ深まる。
ね、月まで行くのにやっぱり何日もかかるわけですよ、
うん、
人間暮らせばね、いろんなゴミが出るじゃないですか、
うん、
まあ、体もね、まあ、ウエットティッシュなんかで拭いたりしますから、
うん、
それ持って帰ってくるのもなんでしょ、
うん、
だからウエットティッシュとかを袋に詰めて月面に置いてきてます。それからね、体をね、まあ、洗うというか拭くというかに使った石鹸、
うん、
宇宙船の中でね、寝づらいといけないんでって言って持ってった耳栓、
うん、
で後々の宇宙、アポロ計画で割と船内広くなったので使ったハンモック、
うん、
最初はね本当ギュウギュウだったんですけど、だんだんだんだんちょっと広くなっていって、
うん、
ハンモックも使えるようになったんですね、
うん、
それからですね、生活して何日も経てばこう出るものは出るじゃないですか、
うん、
排泄物を入れた袋、
うん、
これも置いてきてますし、
うん、
それからですね、多分何人かはやらかしたんでしょうね、エチケット袋、
うん、
これも置いてきてます、ね、まあ、もちろん人間ですから、
うん、
そういったものをね、出すときは出すんです、
うん、
で人間ですから、
うん、
金に目がくらんだ部分もあるんですね。ですね、うん、2ドル札っていうのを持っていきました月に、
うんうんうん、
これね月に持ってって持って帰ってきたよっていうと、
うん、
競売にかけられるとね当時の値段で3000ドルになったんですって、
うん、
2ドル札1枚が、
うん、
だからね何十枚も持ってったらしいんですよ、
うんうんうん、
で持って帰ってきて競売にかけようと思ったんですけども、
うん、
今日テーマ何でしたっけ、月に残してきちゃったもんですよね、
うんうんうんうん、
忘れてきちゃったんですね。せっかく持ってったのに。
はい、
あ、すっかりまた余計なことをね知っちゃった。
うん、
いらねえっつって、ね、
自分といろんなもの置いてきてんな。
余分なことを知ってしまった我々。
うん、
でもねこれだけではやはりないんですね。今日アポロ計画でなんてことを中心にお話をしたでしょ。
はい、
うん。
ところがね、月って別にアポロ計画だけでね探査機を送り込んでるわけではないので、
うん、
他にもねいろんな探査機を送り込んでるわけですよ。
うん、
例えば日本のかぐやなんていうね、ハイビジョンで初めて月面を撮影しましたなんていう、こういった探査機もあるわけですが、あれ月の周りぐるぐる回った後は当然月に落ちるわけですね。
当然
そりゃそうですよ。月の重力に引かれてトンと落ちます。
あ、
で、今現在この収録している時点であるいはね配信聞いてらっしゃる時点でもそうだと思うんですが、うんうん、月の裏側にね中国が探査車を送り込んで、うんね、月面探査をしたりしますとか、うん、ああいうのも全部帰ってくるわけではないので月に置き去りと、
うんうんうん、
だから遠い遠い将来ねもしかしたら、うん、そういったものをこう回収したりあるいはその場所に建物を建てたりね、うん、ドームなんかを建てて、うんうん、ここが月の探査を行った場所ですなんて言ってそういった名所旧跡になるかもしれない、
うん、
それからねもう一つ月にね一人だけ葬られてる人がいるんです。
へ
え。月でね死んじゃったとかではなくってこの方はですね、うん、友人シューメーカー博士っていう方なんですけども、うん、シューメーカー博士ってね水星とか小惑星をたくさん見つけた方研究してた方なんですね、
うん、
で水星小惑星界隈ではねとても有名な方でこれは1994年、もしかしたら天文にちょっと興味あるよっていう方はご存知かもしれません。シューメーカーレビー第9彗星っていうのが木星にねポンポンポンポンと連続して衝突したんですよ。もともと1個の彗星だったんですけども木星に近づいていくに従って重力で、まあ、引きちぎられてね、
うん、
で、まあ、呪術つなぎというか真珠の首飾り状になってどんどんどんどんって連続的に木星の表面に衝突しててその様子がね地球からも観測されたんですけどもこの方、
はい、
このシューメーカーレビー彗星なんかを発見した友人シューメーカー博士この方はやっぱね宇宙のことを研究しているのでいつかね月に行きたい月面歩きたいって思ってらっしゃったんですって、
うん、
でもちろんその願いはね叶うことなく、まあ、亡くなったわけなんですけども、
うん、
でそれを NASA も知っていてアメリカ航空宇宙局も知っていて、うん、ルナプロスペクターっていう探査機を打ち上げるときにね博士の遺灰をねその探査機に積んで月まで持ってってくれたんですって、これが1998年のことでした。月行きてーな
ー、うん、
もし NASA でお勤めの方、
うん、
あるいは別に NASA じゃなくてもいい、
うん、
もういろんな世界の宇宙機関の方、
うん、
和田の爪とか髪の毛でいい、
うん、
持ってくよって方いらっしゃいましたらばご連絡をいただければなんだったら3人でね、
うん、
下平さんの髪の毛とかあと岩田さんの筋肉とかを一緒に運んでいただいて
筋肉
岩さんは筋肉ですね、持っていっていただいて月面に仲良く並びましょうよ、
うん、
でなんだこれって言われながら白い目で見られたりしましょう、
うん、
じゃあそういった方々からもメールお待ちしてますんでそのメールアドレス等のお知らせを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ちなみに冒頭で申し上げました、うん、ファーストマンという月着陸を描いた映画、
はい、
あまりそういった宇宙のこととか興味ないわっていうね方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、特に女性の方っていう言い方はねちょっと偏見に満ちてるのかもしれませんが、
うん、
逆にだからこそ特に女性の方、
うん、
主演はライアン・ゴズリングですよ。ララランドですよ、
うん、
あなたのために歌ってくれたあのライアン・ゴズリングが月着陸をしますよぜひご覧になってララランドしたらいいおかしい、それはおかしい月でララランドするのはおかしい、
うん、
でもね、そういった主演の方がやってますんでぜひご興味がありましたらばご覧になってください。それではそんな雑貨店今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。 そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。